西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月は西宮の成り立ち、町名の由来と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫さんをお迎えしてお届けしております。山下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。どうも
よろしくお願いします。
3回目の今日は、なんといっても和歌の世界から一大レジャー施設へということで、鳴尾村を取り上げてお話をいただきたいと思います。すごいですよね。和歌の世界から一大レジャー施設へ、いろんなことがあった鳴尾村なんですよね。さあ、それではその鳴尾村、昭和26年に山口村、そして塩瀬村と一緒に西宮市に、まあ、入りました。ということで、この武庫郡の、村では一番最後に、まあ、西宮市に入ったということになるわけですよね。
はい、そうですね。
はい、
鳴尾を言うと、私は何年か前に、もう何年よりもう少し前でしょうかね、十数年か前に鳴尾村という、立派な鳴尾村史の、ね、近代になってから作った、本を作るときに、少し鳴尾の話をしてくれんかと編集員から言われたときに、
はい、
鳴尾というのはそうですね、縦軸と横軸がありますね。縦軸は向こう側、
はい、
ね、横軸は阪神電車ですね。この日本の線を中心にして鳴尾を発展したと思いますと、そんな話をしたことがあるんですけども、まあ、阪神電車よりも先に縦軸の向こう側、鳴尾というのは実はもともとどんな意味があるかというと、どういうんでしょうね、あの三角巣とかそういうような巣が川の下流の方にできるわけですけど、その上流から運んできた土砂が少しずつ溜まっていってできた三角巣とかね、巣の一番端の方が、これが鳴尾だと、
はい、
鳴というのはそういう、今まで海だったような、あるいは何もないようなところが土地になっていくとそういうところの尻尾これが鳴尾だと、今当て字で、楽器が鳴る、鳥が鳴くとかね、
はい、
そういうような当て字があるのでピンとこないんですけど、もともとは鳴る成功のせいですね、鳴る土地が鳴ると、古い、それこそ日本の一番古い古事記なんかにね、鳴り鳴りって鳴り余れるとかいうような言葉がよく出てきますけども、淡路にも鳴り山という山がありますけど、やっぱり同じようにな意味があるんですね。
うん、
そういう、まあ、新しくできたところなんでしょうけども、うん、これが上流から少しずつ少しずつ土砂を運んできて今の鳴尾ができたと考えられるんですね。で、その当時のそのできていく途中の名残の、例えば地名もいくつか残ってますね。
は
あ、例えばそうですね、小曽根という地名が、小曽根町とかね、そういう名前がありますけども、小曽根に限りませんけども、曽根というのは、これはもともと川の周囲に川が氾濫した時に流してきた土砂が溜まった瓦礫ですね、砂利とか砂とかが積もったところを曽根というわけです。
そういう意味なんですか。
皆さんご存知のすぐそばにありますね、大阪に
曽根、
曽根崎所、
はいはい はいはい、
やっぱりそれの先なんです、そういう瓦礫地のね、溜まったところの、
はい、
だからあの付近は昔海だったわけですよ。
うーん、
梅田なんていうでしょ、
はい、
あの、酸っぱい梅の字を書くとわからないけど、はい、梅田田んぼ、もともとは
だったんですか、
ね、そうだったん
です、ね、なるほどね、
うん、それで言うとね、あの東海、今は東海道じゃもっと向こうですね、山陽線の姫路のとこ近くに行くと、加古川、宝殿、曽根、五着という駅があります、
はい
はい、その曽根も同じです、市川 の、 そ、 のそういう河原にできたところですね。でこの小曽根いうのは小さな曽根、じゃあ大曽根どうなったのか私の想像、まあ、推測ですけど、実は大曽根村もあったんでしょうけどね、
うん、
ところが向こう側は絶えず氾濫をしますから、その大曽根はいつの大きな氾濫の時にもう記録もなくなってしまった、昔にですね消えてしまったんじゃないかなと、曽根だけが、小曽根だけが残ったんじゃないかなと、
うーん、
まあ、私は推測しているわけですけどもね。
そうなんですか。
その他小松なんていう地名もありますね、
はい、
小松、小さな松、あの、小松の弟という平家 の、 あの内大臣のね、清盛の息子の重盛が屋敷構えてな、構えたなんていう伝説がありますけども、まあ、このこれはまあ伝説としても、鳴尾は平家にゆかりはありますけども、でもまあその重盛の屋敷云々は別にして、この小松というのも、実は松というのは荒れ地に生えるものなんです。荒れ地だから生えるというよりかも、荒れ地でも松は生える、だから松林があるところへと大抵、うん、そう海岸とか河原でしょ、
はい、うん、ね、
そういう小松という地名があることからも、鳴尾はその昔荒れ地、海岸、ね、うん、向こう側の、なんて言うんでしょうか、流してきた土砂の土地だったということがお分かりかと思うんですね、うん、他にも鳴尾、甲子園の鳴尾の方にいろんな松にちなむ地名が今でも残ってますね、
うん、
こう八つ松なんていうのも、これは甲子園の駅のすぐそばにありますね、八松公園というのが名前が残ってますね。それから、そうですね、一本松というのがありますね、
はい、
鳴尾の一本松、鳴尾駅のすぐそばに、今一本松、鳴尾の皆さんご存知、鳴尾の人もご存知ないかもわからない一本松、名前は知ってるけども、どれが一本松って、
うん、
とかわいいかわいい松が生えています。
え、それが一本松なんですか。
昔は平安時代はねすごかったんですよ。この一本松がね、こう瀬戸内海を通る人の目印になって、昼間の、夜は見えないでしょうけど、昼間の、これは灯台代わりに、
なんか影があっちもこっちもすごい伸びたという話。
大阪の、奈良と大阪の間に暗闇峠というのがありますね、
はい、
西からの日を受けると暗闇峠まで影を映ったと東の朝日を受けると須磨の辺まで影を映った、はい、まあこれは、ね、
いやいや、それちょっと大げさすぎるかなと思いますけど、ね、まあ、
それほど立派な、だから歌なんかにも、先ほどおっしゃったね、その古歌なんかにもそういう歌は、
はい、
一本松の歌はあるんですよね。
読まれてるんですね、
例えば浦山市、鳴尾に立てる松ならば波かける間も荒ましものほうとかね、他にも似たような歌がよくあります、ね、鳴尾の一本丸というのは西行法師なんかも、読んでますね、歌にね。でこれほど、逆に言うと一本松が目立つということは、あのそこに、ね、小さな松もあったんでしょうけれども、でも今の違ってね、周り全体が砂浜だったいうイメージがよくお分かりかと思いますね、
うん、なるほど。
高砂小屋という 結婚式で今頃はまあこういう歌流行らないでしょうか。昔は
結
婚
式というと ねお歌いな
必ずお年寄りの誰かが高砂小屋を、ね、
この裏船に尾をかけてって、
ね、はい、その高砂小屋にも出てくるのがなる、あの鳴尾の海辺なんだ ね、はい、松でございます。まあ、この松にで、有名な鳴尾ですけども、先ほどお話してました曽根とかそういうのも分かるようにね、全体はもう砂浜だったわけでしょうね。それを農民たちが必死になって開発していったわけです。
はい、
特に江戸時代になってからそういう開発が進んだんでしょうけどね。で、もともと荒れ地砂浜ですから、いきなり農民が一番江戸時代第一にしたお米を作ることは無理なんです。
あ、なるほど、ね、はい、
うん、だから最初にねそういうところでも手がけて大丈夫なのがね、綿とか菜種とか、まあ、そういったようなもの、ね、綿とか菜種いうのは江戸時代にはね、これは日本の産業の中で貴重な、まあ、商品作物、お米以外のものでね、
はい、
菜種ね、皆さん今のね皆さんは菜種なんて言うとあまり菜種油も天ぷらにも使わないでしょう。だけど江戸時代は日本の今のね外国人も大好きな天ぷらへの菜種油で作った、は
い、
サラダ油とかそんなこねオリーブ油なんてないわけですからね、
はい、
ね、それからね菜種油はね、江戸時代の人にとってはね非常に貴重な明かり、あの 灯油になったわけです。
安頓とかああいうところに灯したわけですね。
まあ、安頓なんか使うのはこれはかなり上流階級ので、
そうなんですか、
はい、一般の庶民はそうなかなかそうはいかないでね、油をそのままあの菜種油なんか使わないで、魚油あのイワシの油なんか使ったと思いますけどね、高級な油は菜種油だったんですね。
なるほどね、
まあ、もっともこれもね菜種油が普及したのは江戸時代、それ前はエゴマとかそんなものの油、
エゴマはそんな頃からあったんですか。
平安時代からありました。
今やヘルシーだっていうので ね、もうとてもあの重宝されてますけど、
うん、今の大山崎駅の近くにね、はい、そういうエゴマ商人の全国的な本拠地が、ね、あったんですよね。
そうだったんですか、
う
ん、
まあ、そういうような江戸時代の庶民にとっては食べ物でも、もう一つね、先ほど言った灯油にしてもね、まあ、これは油な、貴重な植物だったんです、うん、これを植えるのに、適してたわけだね。
それは結構その砂地だったりして水はけも良かったりとかっていうのが逆にプラスだったりしたわけですか。できるんです。
ただしそれには条件があって、これはね綿もそうですけどね、
はい、
あのたくさんの肥料を使わなきゃいけないんです。
はー、ね、
だから肥料として使われたのが実は、一つは今の油菜のその油かすそのものを肥料にします、はい、
へー、
もう一つは干しか干したイワシと書きます。
ほ
ー、今頃は干しかなんていう言葉はほとんどないわ、使われないんですけど、江戸時代には鳴尾には干しか屋さんというのがたくさんありました。西宮にもあったんですけど、要するに肥料屋さん、
はい、
じゃあイワシを干して、ね、それをあのなんて言うんでしょう、食べる、今ならイリジャコなんかにもしますけども、昔はイリジャコよりもむしろ、肥料に主にしたようですね。いい作物を作る、まあ、もちろんお米作る時にも使うんですけどね、それは、この油菜の油かすと干しイカ、ね、もう一つは何だと思われますか、江戸時代の肥料。
何でしょう、そんな科学的なものはないですよね。
硫黄とかすでございませんね、
はい、
ちょっと、お食事している方があったらごめんなさい、あの、はい、人糞だったんですよ。 これが貴重な肥料だったんです。
そうだったんですか、
まあ、こういうようなものを使って鳴尾は農業地としてね、こう、開けていくわけです、そういうようなところの、なんていうんですかね、考えに関しては、まあ、問題がね、いくつもあって、水争いなんていうのがよくあって、その水争いの記念碑が鳴尾にある北郷の公園に、農民たちのね、激しい 水に生きる農民たちだけに、ひとたび水争いが起こると死人が出たと、そういったような、まあ、水争いの物語を語る記念碑が建てられています。まあ、そういう農民たちは時には水争いをねしながら、開発していったわけですけども、まあ、その開発のおかげで、ね、今の鳴尾はねこう、広い豊かな、ね、村になったんですけども、鳴尾でいうと近代になってから、先ほど阪神電車の話しましたけどね、はい、明治33年でしたかね、
38年
でしたかね、に、
神戸と出入り橋の間が開通したと、
大阪を通した、これによって開発が一挙に進んでいくわけですね。工業都市、商業都市の大阪と、それから新しくできた港、港湾都市であり工業都市の神戸と結んでいく電車ができたということで、一挙に開発が進むわけですね。そういう開発の中で、先ほど出てきました川の話ですけど、向こう側には、向こう側はね、昔本流が尼崎の方に流れてたと。今尼崎に与茂川とか庄毛川という川がありますけども、地図の上で見ると六甲山から流れていたような水は、まっすぐに行くと尼崎の与茂川とか庄毛川になっておかしくないんです、あれが本流だったという学者もあるわけです、ところがね、豊臣秀吉の頃までにも苦労して堤を作る、堤防を作る、あれがですか、絶えずこう流れが変わりますから、だから作るんですけども、その堤防の、まあ、水との戦い、川との戦いの一つが実は枝川なんですね、枝分かれしたから枝川と、
そういうことでね、
言ってる
ネーミングされた
わけですね。まあ、枝川もね、名前から見たらなんか枝分かれした小さいか、ところが、江戸時代の枝川の様子を、あるいは明治になってから写真で見る枝川、大きいんです。向こう側と大して変わらないような大きな川なんですけども、こういうようなものが本流から洪水で分かれてくる、もちろん大きな洪水被害もあったでしょう、ね、さらに枝川から江戸時代になって分かれたのが猿川という川です、この枝川と猿川の分岐点に阪神電車が作ったのが甲子園球場と、その後にさ、言いますけども、堤防がしっかりしたものができてくると、もう氾濫ができな、いらないと、最終的なしっかりした堤防は、まあ、明治の末にできるんですけども、そうするともう枝川も猿川もいいじゃないかということで、埋め立てられて土地に、まあ、更地になる、分譲地になるわけですね、まあ、その分譲地になったような枝川と猿川の別れ、そのちょうど交差するところ、これに平たいね土地が生まれますから甲子園球場にしたわけですけども、
木の絵根の年にそれが作られたので甲子園、
そういうことですね、
ということなんですね。で、
この、平たい大きな、まあ、元は 荒れ地だったようなところ、あまり農業にはできないようなところで、はい、だと何度も言ってますけども、ここに目をつけて近代になってから、例えばイチゴ畑なんか、イチゴは水はけのいい土地の方がいいというね、イチゴ畑が盛んになって、それから阪神電車が通ってますから、大阪なんかの人がですね、イチゴ狩りに来ると、まあ、こんなことでイチゴも名産なんでね。だから江戸時代の農業でいうと、先ほど言った綿とかね、菜種の他に、近代になってからイチゴなんていうようなものも生まれましたけども、その他にこの阪神電車が通ったことによってね、開けた土地に大阪神戸の人を目当てにしてですね、できたのがゴルフ場とか。
ほう、ゴルフ場ができたんですか。
はい、今ね、私はゴルフしないんですけども、しないというかできないんですけども、
いえいえ、
その、はい、ゴルフなさる方、川西に名門ゴルフ場として、鳴尾ゴルフクラブというのがあるのをご承知かと思います、ね、これはもともと先ほど言った阪神電車の下流のね、阪神電車にもっと南のね、下流の、荒れ地に利用してできたのが鳴尾、ゴルフ場だったわ
け。もともと鳴尾にあったから名前はそのまま川西に引っ越しても鳴尾ゴルフクラブ、
ね、名前で言うと競馬のお好きな方は、はい、これはなんかね、私はよく区別分かんないんですけど、 G なんとか3とかに
鳴尾記念
というね、はい、競馬がのあれ、
レースがありますね、
冠がね残って、はいはい、冠のあれが残ってると思う。
つまり鳴尾に競馬場もあった
ということよね。それ今の阪神競馬場に仁川に移ってからでも、その鳴尾にあったことを忘れないために、うん、そこに名前を残してるんですけども、鳴尾には2つもあったんですよ。
え、
競馬場が
2つもあったんですか。
ね、あのね、もともと競馬いうのは今のようにお客さんがその掛け事もね含めて、まあ、うん、スポーツとして楽しむというものじゃなくて、一番最初はね、軍馬、要するに昔は戦車なんてありませんから、
はい、
馬に乗る騎兵が、まあ、機動力の花形だった、
はい
ね、その軍馬の調教というようなこと、軍人がねそういう練習するというようなことも含めて競馬が発達したわけです。
あ、
で西宮の鳴尾にはそれは2つ、あったんですけども、まあ、これもね後に先ほど言いましたように仁川の方に移ったんですけども、じゃあなぜ西宮に置いとかなかったか、ゴルフ場もそうかいうと、実は阪神電車が通ったようなことが原因になってですね、工業化が進んできた、この付近にも工場ができるようになったわけですね。そうするとそういう阪神電車に近いようなところの一等地はね、あのもったいないということで、工場用地に特にそれに、拍車をかけたのが昭和10年前後からですね、このいわゆる日中戦争、さらに最終的には太平洋戦争になっていく、そういう日本が軍国主義になっていく時代にですね、軍隊が一番使うようなそういう必要なものを作る工場が鳴尾にはたくさん作られたわけ。代表が川西航空機です。
飛行機をね作ってたんですね。
もともと川西いうのは川西毛織って、あのご婦人の方は川織西毛織ってご存知かも分かりませんけど、織物会社のだったんです。ところがそこの息子さんの一人がですね、お父さんが、毛織物工業で儲けてるけれども、親父さんの真似するのは面白くないというんですね、今度はチャレンジしてね、うん、新しく航空会社を作ったわけですね。この川西航空機は新明和と 極東開発という名前に変えて、今でもちゃんと生き残ってますね、
はい、
あとこの飛行場飛行機会社があったいうのでね言えばそ の, ああの跡地なんかをですねこれがあの向こう側団地になったりそれから、西宮東高とかね、鳴尾、あれは浜甲子園中学とかねあるいは向こう側女子大とかねそんなものになっているんだと思いますね。戦後間もなくのね航空写真見るとね、そのテストパイロットなんか使ってたためのね飛行場のこの滑走路がね鳴尾の海岸には2本残ってましたね。
そうなんですか、うん、
それが鳴尾ということでございます ね,
ね、まあ、時代とともにいろいろなものを取り入れながら、はいろいろと姿を変えながらこの鳴尾というところは発展していったっていうことなんです ね,、はい、ね。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは。
それでは、今では消えてしまった鳴尾の競馬場がどのような姿で生き残ってるでしょうか。現在の競馬場の名前で答えてください、
うん、はい、これが今日の問題です。3つの質問がもうこれで揃いましたよね、お答え3つの答えを書いてご応募ください。お待ちしています。さて今日は和歌の世界から一大レジャー施設へということで鳴尾村を取り上げてお届けしてまいりましたけれども、まあそこからのどんどん発展を遂げまして、先日あの阪神電車の鳴尾駅も高架化になりまして、これからますますなんか発展しそうですねあのエリア、ということで、来週は生放送でございます。有馬郡からの合併、山口村、塩瀬村、こういったお話を交えながら皆様からのご質問にもお答えしていきたいと思います。そしてもちろん、クイズのお答えも3つ揃えてお寄せいただきたいと思います。というわけで今週もゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうも至りませんでした。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。